中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院循環器内科野島雄平部長にお話を伺っていこうと思います。野島先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は高血圧症のお話をしていただけるということなんですが、はい、高血圧症というのはもう私たちの周りにはよくある病というイメージがあるんですが、はい、まずは血圧というものがどういうものか、先生今一度教えてください。
はい、血圧とは心臓から全身に送り出された血液が血管の壁を押すときの圧力のことで、心臓が縮んだり広がったりすることで発生します。
はい、
血圧の値は心臓から押し出される血液量、これを心拍数量というんですけれども、
はい、
血液量と血管が収縮して血流が妨げられる血管抵抗、血管の弾力によって決まります。
はい、
最大血圧は心臓が縮み短い時間で強い圧力が血管にかかっている時の値で、収縮期血圧、上の血圧とも呼ばれています。
はい、
この時大動脈も膨らみ血液が溜まります。対して最小血圧は心臓が広がっている時の値なので、拡張期血圧、下の血圧とも呼ばれています。
はい、
この時心臓から血液は出ませんが、膨らんでいた大動脈が元に戻り、心臓が休んでいる間もゆっくりと血液を先に送り続けますので、血圧は低めになります。
はい、
高齢になりますと大動脈が硬くなりますので、収縮時の大動脈の膨らみが少なくなります。そのため上の血圧は上がりやすく、下の血圧はむしろ低下して、収縮期が高い高血圧になる可能性が高まります。
血圧の仕組みがよく分かりました。先生、今日高血圧のお話をしていただけるということなので、高血圧というのはどういう形ですか？
はい、高血圧とは血圧の値が収縮期血圧、拡張期血圧のどちらか一方、あるいは両方が140の90水銀中ミリメートル以上になる病気で、そのままにしておくと脳卒中や心臓病、腎臓病など重大な病気になることがあります。
はい、
高血圧は日本人に最も多い病気で、国が行った健康調査によると約4300万人の患者さんがいると推測されています。
多いですね。
そのうち約900万人の患者さんが診察を受けているのですが、
はい、
残り3400万人の中には高血圧でも放置している方、独自に生活習慣の修正をしている人のほか、高血圧と気づいていない人もかなり含まれておりますので、注意が必要であります。
はい、気づいていない方もかなり人数的には多いということなんですね。先生、この高血圧症、どんな人がなりやすいんですか？
はい、高血圧は原因がはっきりわからない本体性高血圧症、原因が明らかな二次性の高血圧症に分けられます。
はい、
日本人の高血圧の約9割が本体性、原因がわからない高血圧で、遺伝や食塩の過剰摂取、肥満などさまざまな要因が組み合わさって起こります。
はい、
二次性高血圧は腎臓やホルモンを作る内分泌腺の病気によって血液量が増えること、血液を上げるホルモンが体の中に多くなることや、心臓や血管の病気が原因として起こります。二次性高血圧を示唆する一般的な特徴としましては、若年発症、若年のはっきりとした定義はないのですけれども、昔の高血圧症のガイドラインなどを参考にしますと50歳未満と記載しているものもありますので参考になるかもしれません。
はい、
若年での発症や治療抵抗性、高血圧のお薬、高圧薬というんですけれども、
はい、
高圧薬を3種類内服しても指摘血圧まで下がらない場合などは考慮した方がいいのかもしれません。
なるほど。 ほど。先生のお話で9割が、原因がわからない本能性高血圧であるということですけども、遺伝ということが言葉に出てきましたよね、はい、お父さんとかお母さんもしくはおじいちゃんおばあちゃんが高血圧の場合、お子さんもやっぱり高血圧になるんですかね。
そういう質問をたくさんいただくんですけれども、はい、高血圧症には家族性の要因が約6割あると言われています、
はい、
これは遺伝の要素というのがもちろんあるんですけれども、うん、ご家族で似たような環境、食塩の摂取量が多いとか、
はい、
肥満が多い、
うん、
運動不足になりがちだということのある可能性が考えられます。
あ、なるほど。
高血圧の家族歴が強い家庭では高血圧が発症しやすくなりますので、うん、小さい時から減塩と肥満予防に努めて高血圧の発症を防ぎましょう、
はい、
また子どもの時から機械を見て血圧を測るようにして15歳を過ぎましたら高校生になる頃ぐらいでしょうかね、
うん、
年に1回くらいは血圧をチェックすることも大切です。
小さいと思ってますが15歳ぐらいでもう血圧を測るチェックした方がいいんですね。
そうですね、
はい、
そのような意味でも病院に行かなくても測ることができる家庭血圧測定は有用であります、
うん、はい、
最近は病院だけではなくジムとか銀行、うん、携帯電話の販売店などいろいろなパブリックスペースでも血圧が測れる機会を見かけることが多くなりました。
あ、そうですね、
このようなサービスを利用されるのも一案ではないかと考えております。
なんとなく血圧を測るって大人だけのイメージがありましたが、高校生ぐらいになったら一度自分の血圧がどのぐらいかというのを知ることも大切。そうです
ね、動機づけとしてやっていただけたらいいかなと思うんですけどね。
ね、ちょっとお父さんお母さんも声をかけてあげてほしいなと思います、
はい、
先生今高血圧症ね、いろんな家族の要因もあるということでしたけども、症状が気になるんですが、血圧症の症状、
ね、
どんなものがありますか。
はい、高血圧はサイレントキラーと言われるように、
はい、
初期においてはほとんど自覚症状がございません、
うん、
時に頭痛、頭が痛いですね、うん、頭が重い、肩こり、耳鳴り、吐き気、
うん、
めまい、鼻血が出やすい、
はい、
動悸、心機が更新する、ドキドキします、
うん、
呼吸困難感があるときは一度血圧を測定することをお勧めしたいと思います。
うん、なんか普段からね肩こりだわとか、頭が偏頭痛で頭が痛いわと思っていても、もしかしたら原因は、
ね、血圧のせいかもしれないということですね。
なるほど、ちょっと気になる方は血圧測ってみてくださいね、はい、先生この高血圧症ですというように診断するときはどのようにしていくんですか。
はい、まずは血圧を測定するんですけれども、はい、血圧の測定は別の日にも行って、
うん、
数回の測定結果をもとに高血圧であるかどうかを判定します。
なるほど。
血圧測定には診察室で測るものと、うん、家庭で測るものとがあります、
はい、
高血圧の判定では診察時、血圧よりも家庭血圧に基づく方が優先されます、
はい、
日本高血圧学会のガイドラインというのがあるんですけれども、診察室で測った血圧が収縮期血圧、
うん、
拡張期血圧のどちらか一方あるいは両方が140/90、
うん、
水銀中ミリメートル以上あれば高血圧と診断しております、
はい、
一方家庭血圧計を用いますと、
うん、
家庭血圧計っていうのはでは家庭血圧を測るんですけども、うん、その値は診察時の血圧よりも5ミリ水銀中ミリメートル低いということを考えておりますので、先ほどの高血圧の診断の数字としましては家庭内で測りますと135/85、
うん、
水銀中ミリメートル以上でありましたら高血圧症であると診断いたします。
あ、病院で測るより家庭で測る方が数字が低くても高血圧と。
そうなんです、
いうことなんですね、
はい、
いやちょっともう一つびっくりしたのが、病院で測るより家庭で測定した時の数値の方が優先されるんですね。
そういうことなんですね。
先生これなんででしょうかね。家庭血圧測定どうして必要なものなんですか。
はい、血圧を評価する方法としましては3つありまして、1つ目は病院医院などで測る診察室血圧、2つ目としましては自宅にて自分で測る家庭血圧、
はい、
3つ目としましては病院医院で特殊な機械をつけて30分または1時間ごとに血圧を測る24時間血圧の3つの方法があります、
はい、
一般的には診察室血圧と家庭血圧1番目と2番目が用いられ座って測定します、
うん、はい、
通常病院に行くと皆さん緊張されますよね、
うん、します。
緊張して血圧が上がることが多いため、家庭血圧は診察室血圧より収縮期拡張期ともに5水銀中ミリメートル低めに設定されているわけです。
あ、なるほど。緊張すると血圧が上がるの で、
そうです。
落ち着いた普段の生活の中で測る方が少し低めの設定ということですね。
そういうことになります。
わかりました、
うん、はい。最近の研究では心血管病、脳卒中とか心筋梗塞などの発症を予防する方法として、診察室の血圧よりも家庭での血圧の方が優れているということが分かってきました、
はい、
このことは高血圧の診断でも診察室血圧よりも家庭血圧の方が信頼性が高いことを示しております。そのため高血圧学会のガイドラインでも、高血圧の判定では診察室血圧よりも家庭血圧に基づく方を優先としているわけです。
なるほど。
家庭血圧を診断や治療に上手に用いることで、うん、正確に診断することや治療の効果をより高めることができます、
はい、
家庭血圧とは朝、起床後1時間以内、排尿後、食前と夜、就寝前、寝る前の1日2回を測定します、
はい、
朝、晩と血圧は2回測って、その平均の血圧値を取ることになっております、
うん、
測った血圧値はすべて血圧手帳などに記録しておくことをお勧めします、
はい、
家庭血圧の評価で大切なことは、診断でも治療時においても5日から7日間の平均値で判断することです、
うん、
また血圧計は上腕にカフを巻くタイプを用いるようにしてください。
先生、上腕に巻く方がというように今教えてくださいましたけど、我が家にあるの手首で測る血圧計なんですけど、これどうでしょうか。
血圧計に関しましては上腕にカフを巻くタイプを使用された方がいいかなと思われます。手首の方が少し若干血圧が高く出ます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ家庭でこれから手に入れようと思われる方は、上腕に巻くタイプのものをセレクトされると、
肘に巻くタイプのものを、はい、用いるようにしていただけたらと思います、
はい、ぜひ皆さん参考にしてください、
はい、
先生、私ちょっと質問をさせていただけたらと思うんですが、はい、白衣高血圧という言葉を聞いたことがあるんですが、これはどういうことですか。
はい、血圧はいろいろな条件で変動します、
はい、
家庭や職場などではいつも135の85、うん、水銀中ミリメートル未満で、正常血圧である方が診察時には緊張されて血圧が上がって、高血圧の基準である140の90水銀中ミリメートルを超えることが時にあります、
はい、
近年家庭血圧計が普及して、多くの人が家庭で血圧を測れるようになりました、
うん、
そこで診察時は高血圧でも家庭血圧は正常を示す人と、診察時家庭血圧両方とも正常な人を比較してみますと、心血管病、脳卒中や心筋梗塞などの発症を調べたところ、両者に差がないことが分かりました。
そうですか、
はい、つまり家庭血圧を測定して多くの時間帯で正常血圧であれば、診察時のみの血圧が高くても治療する必要はないということです。この診察時のみ、要は医師の白衣の前では緊張されて血圧が高くなる方を白衣高血圧症の患者さんと呼んでおります、
はい、
高圧圧薬による治療は必要のないタイプとされております。ただし白衣高血圧は将来治療が必要な高血圧になる可能性が高いので、血圧測定は定期的に行うようにしてください、
はい、
家庭血圧測定は朝夜の2回測定が原則ですが、職場やその他の活動で血圧が高くなる場合もありますので、朝夜以外にも血圧を測って他の時間帯でも血圧が正常であることを確認することをお勧めします。
なるほど。白衣血圧高血圧というのは、先生の前、白衣を着ている先生の前で血圧がちょっと上がってしまう、緊張しちゃうんですよね。
そういうことですね、
まあ、でもこれでも家庭で測定するのが大切っていうことを学びましたね、
はい、
あと先生もう一つね、よく聞く言葉なんですが、
はい、
仮面高血圧、この言葉もよく聞くんですが、
そうですね、
これはどうでしょうか。
仮面高血圧は白衣高血圧とは逆で、うん、健康診断や診察時は正常なのに、
うん、
家庭や職場での血圧が高い方が稀にいらおられます、
はい、
そのような例は診察時には高血圧が隠れていることから、
うんうん、
仮面高血圧と呼ばれています、
はい、
下面高血圧の場合、診察時以外の多くの時間帯で血圧が高く、血管に高い圧力がかかり続けるため、血管に悪影響を及ぼします。
はい、
実際には心血管病、脳卒中や心筋梗塞などの発症について調べたところ、下面高血圧の人は診察時、家庭血圧の両方とも高い人と同じくらい心血管病を発症していることが分かりました。下面高血圧は治療が必要なタイプの高血圧です。
はい、
喫煙者、精神的なストレスの多い方、身体的活動の高い方、アルコールを多く飲まれる方は下面高血圧症になりやすいので、意識的に家庭や職場で血圧を測るようにしましょう。
はい、
下面高血圧は高血圧と診断されて薬を服用している人にも当てはまる場合があります。
はい、
その場合は治療が不十分であることを示しています。高血圧治療は24時間にわたって正常血圧であることが望まれます。
先生、これ血圧下げた方がいい、高血圧の人はね下げた方がいいというのは分かるんですが、血圧というのはどこまで下げたらいいんですかね。それとゴールの目安ってあるんですか。
そうですね、一番大切なことだと思うんですけれども、はい、高血圧の治療は将来起きる可能性のある、先ほどから申し上げてます心血管病、脳卒中とか心筋梗塞ですね、を予防するために行っています。
はい、
治療の目標としては140、90、先ほどから140、90数字を申し上げていますけれども、まずは140、90水銀中ミリメートル未満、家庭血圧になりますと135-85水銀中ミリメートル未満をまずは目指します。
はい、
ただし糖尿病とか腎臓病と言われたことのある方はさらに低くする必要があります。
そうですか。
このような糖尿病、腎臓病をお持ちの方はそのゴールは130-80水銀中ミリメートル未満、家庭血圧では125-75水銀中ミリメートル未満を目指すようにと厳しくゴールは設定されています。
なるほど。私の周りでも高血圧の方は血圧を下げるお薬、高圧薬というのを飲んでいる方多いんですけども、この高圧薬以外に治療法というのはあるんですか。
はい、とっても大切なことだと思います。
はい、
本体性高血圧、原因のわからない血圧に関しましては、減塩、お塩を少なくした食事ですね、減塩、運動、肥満是正などの生活習慣を修正する治療方法が基本となります。
はい、
食塩は血液量を増加させて血圧を上げたり、心臓に負担を与えるので減塩するということがとっても重要です。
はい、
肥満者における減量は血圧を明らかに下げますし、毎食野菜を多く摂取することも大切です。
はい、
初めに薬を使わない治療で血圧のコントロールを試み、先ほど言いました減塩とか運動とかですね、食事療法をまずしていただき、改善しなかった場合には薬による治療を開始します。
はい、
血圧がかなり高い人や心血管病の危険性が高い人、糖尿病、脳卒中、心臓病や腎臓病がある人はすぐに薬による治療を開始する場合もあります。
はい、
二次性高血圧、原因が分かっているようなホルモンによるような病気ですよね、の高血圧の患者さんでは高血圧症の原因となる病気の治療が基本となります。
はい、さあ今日は野島先生に高血圧症のお話をしていただきましたが、聞いてくださっているリスナーの皆さんに最後に一言お願いいたします。
はい、以上申し上げましたようにいろいろな治療介入方法がございますが、一番大切なのは高血圧に気づいているのにもかかわらず症状がないからと放置をしているということです。心血管病、脳卒中や心筋梗塞などは一度発症すると辛い余生を余儀なくされます。予防が肝要であること、早期からの介入をお勧めしたいと考えております。
皆さんもぜひご自分の血圧をまずは測定してみてはいかがでしょうか。今日は野島雄平先生にお話を聞いていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。